大晦日は餅つきでもやりましょうか。
でも大晦日は落語会するってやつもいるんですよ。
なーに、やっちまったな。
男は黙って
寝正月、
男は黙って
寝正月。
これじゃあ客来ないよ。
みその落語研究会。
みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニスにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語マダイティ番組でございます。私が会長の桂崎之助でございます。そして
副会長の桂さんがでございます。
初期の極度何度です。
会計の花瀬京香でございます。
なんなんですかまずすごい大読みの茶番
何とぞ、
ひどいですねこれは。
何とぞご贔屓受けたまわりますよ本願い立てまつります
いないいないいないいらないです。
いやなんか工場がやりたくな
る去年もやりましたからね工場をね、
はい、というわけでドライは、はい、何のことかわからないね、リスナーの方に説明しますと、はい、まあ、年末年始皆さんね、はい、餅つき、ね、参加される方もいらっしゃいますでしょうけども、餅つき、ね、餅つきといえば餅つきをネタにされる、はい、クールポコさんの、何やっちまったねってネタを、パクらせていただきました。
パクらせていただきました、はい、パクらせていただきましたってなかなか言わないですね
オマージュ
ですね。
びっくりポイントね
どんだけ言うんです
よ、そういうわけでございまして、もうね、はい、年末も差し迫りましてね、 M1 グランプリも終わりまして、
M1 グランプリ終わりましてね、
見事原石さんが優勝しましてね、
あらおめでとうございます
終わってないです
か、ね、ね、
大丈夫ですか、何ですか、原石さんが好きなんですか。
もうあの M1 世代なんで、はい、やっぱなんかぜひリベンジしてほしいな。
M1 世代
だって、ね、原石さんって、はい、笑い飯が、何年か忘れたけど100点取った次の時に出て、で結構面白かったけどなんか点数低かったっていうなんかトラウマになりそう。前普通そんなことない、ショーレースで自分の前の人が100点やねん、はい、その後に出るっていうプレッシャーを跳ねのけて今ここに残ってはるわけやから、まあ、ここはちょっと ね頑張ってほしいなと思うんやけども、もうこれ聞いてる時には多分もうみんな知ってると思う。
出てますね、
はい、スーパーマナドさんも頑張ってほしいと思いますけども、はい、そういうわけで、私ですね、はい、先日家主のお芝居を見ていただきまして、
ありがとうございました。
私立探偵すごい G っていう、ね、これがまた面白いですよ。吉本なんですよね、吉本オフオフブロードウェイで、これでね、行ったら、まず最初チラシでやっぱりお芝居も落語会も挟み込みあるやんか、
はいはいはい、
もらうね、
もらいますよ。
で、まあ、チラシめくってったら、はい、どっかで見たやつが映ってるね、どっかでこん中におんねん、
1人、
こんな感じ。
なんとさ、
さぬきさんじゃん。
なんとさ、なんか吉本のなんかお芝居して
る。まとめてる。
さぬきさん、いや、家主は出てるもん。
う
ん、
こうやって。
俺も俺じゃない。ね、なんかでも書いてあったんで、なんか吉本、
はい、
なんとか4なんとか、はい、ちょこっと小芸って書いてあった。
あれが。
そう。でなんか知らんけど、はい、まあ、笑福亭勝利さんっていうイケメンと、はい、桂青葉さんっていうイケメンの写真と、横になんかイケメンゴリラの写真、
誰がゴリラや何回やんねん何なんですか、それが入ってたんですか、また。
そうそうそう、
しかもあの写真ちょっと横に引き伸ばされて、なんかふくよかに見えましたよね。
あれね、引き伸ばしてないと思うんです
まだどこに出てくるんだろう、ね、最近NHK にも出てくるしさ、
それは僕知らなかったです。そんなところに挟み込まれて、
だいぶ来てるんちゃう
来てますかね、
どこに
誰がハゲてんねん
2週続けて
なんかこのどっかで見たかな、デジャブ、これ
デジャブ
デジャブじゃないです、これ
ひょっとしてこの時代を何回も繰り返してる、これ
世界線が
移動してる、
そんなことないですからね。
シュタインズゲートでなんかまたね、ちょっとリスタートしたんですけど、まあ、そんな人で、
はい、
で見に行ったら、
はい、
まずね、僕はなんかそのちょっと土地感あったから、
はい、
まあ、前に松竹芸能がその、なんていう、近鉄の方のビルにあったんで、まあ、言うたらあれですわ、はいはい、ナンバー8ってね、今港町リバープレイスってところなんですけど、はいはい、ただそこにある会場、あれ会場の名前何だっけ、
明るスタジオ、
明るスタジオが、
はい、
分かりにくいね、もう普通に、 だからナンバー8に入ろうと思って、同じ建物やからと思って、はい、正面から行って建物の中入ったらもう行かれへん、一旦外出てぐるーっと反対側まで回らなあかん、はいはい、あれみんな迷ったんじゃあれ、
もうみんな迷ってましたね、うちのお母さん1時間前から言ってました、ね、
迷ったな迷ったな1時間迷います
で僕土地勘あるしたどり着けたのは、はい、それで、うん、家主から送られてきた案内メールが、はい、手書きの地図やったよ、はい、なんか俺思ったの、はい、手書きで地図書いてここまで来てって言ってくるってことは、はい、ちょっとそれに気あるんちゃうかなと思って、
ないです
よ、俺に来てほしかった
な、ないと思いますよ、
あれ人に書いてもらったやつ
ないガビーびっくりぽんよ、もう
あのびっくりぽんはまだいいですけど、ガビーンってなるの
かなり久しぶりに聞きました
。今時怖い怖い怖い怖
なんで出す、
そっくっとしましたね、
なんで昭和のリアクションましたね、
あー怖い、
そういうわけです、はい、びっくりしましたよほんまね、
はい、
でもなんかでも結構ホールとしてはちゃん、まあ、劇場としてはちゃんとね小屋になってたんやけども、うん、はい、ただまあほんで行ったら、はい、最初に座布団の席が3列あって、はい、後ろに椅子席が3列ぐらいある、はいはい、椅子席はちょっと段になってんねんけど、はい、まあ、要は、ステージが段差がないの、はい、平面やんですけど、だからこれ多分もう自分落語界で普段知ってるから、はい、前座ったらこれめっちゃ近いぞと思って、はい、で後ろ座ろうとしてやってきたら前座ってことはいけないけども、はい、僕を遠慮して後ろ座ったけども、それでもすっごい近かった、あれほんま正面ってもうほんまだから落語界のなんか一番前の、うん、講座とお客さんの近さと同じぐらいやったわ、あれ、
うん、あれ本当に近くて、でその芝居の間にダンスが入るんですけど、はいはいはい、私ダンスで一番前の一番センターで踊らないといけないシーンがあって、でも座って踊る時とかもお客さんに当たるかどうかの瀬戸際なんですよ、
ダンスがめっちゃ激しいよ、出演者20人ぐらいいるのに、20人全員でその踊りするから、そうそうそうそう、
オープニングすごいですね、
あれようあんな狭いところであんな動きまくれるなと思って、だもう目合いまくるやで、ね、出演者の方と
合いまくり
合いまくりもう、ちょっとドキドキしたもんなんか、だから家主にはちょっと迷惑かけたらあかんと思う、なるべく目合わせにし
てい合わせてください
いやそうですね、でまあもうちょっとね感想をちょっとだけなんか僕に述べさせていただきたいと思うんですけど、
はい、
家主がね前もちょっとこのポッドキャスト言うたかもしれんけど、はい、大家の役やな、
はい、大家さんやりまして、うんうん、
で、まあ、探偵の主人公の、福本と純也さんが、まあ、すごい探偵ってやってて、はい、そのすごい探偵の家賃を取り立ててる役やねんけど、はい、迫力あったわ、すごいさすごいさでも家賃取り立て、
取り立てる
はその、まあ、言うた加藤ちゃんっていうなんかそのすごいさんのアシスタントが持ってるパソコンを放り投げようとするは、一人でなんかミュージカル調でなんかあの 歌うシーンもあったやんか、
ありました
ペ40っていうの、
はい、あそこ全部全公演内容を変えるっていう
すごい
のをやってて、
でその一人喋り、
一人喋り
ペ40じゃなかったんじゃあいつもは、
いつもは台本上にはもともとエグザイル好きっていうのが書いてあったんで、うん、そのエグザイル の、うん、あのなんていうんですか、振り付けをやったりとか最初してたんですけど、もう好きにやっていいよって言われたんで、まあ、アナ雪に変えてみたりとか、なんかいろいろやりましたね、
じゃあ僕が見た時はペ40パク4波とか
言ってました、
でこのパソコンでもっとなんか動画見まくるみたいなのって言ってた、でそれが他の時はアナ雪やったりした
わけ、そうですそうです、アナ雪で替え歌してとか、
ありのままの
替
え
歌する、
はい、すごいですね、
それ自分で考えるの、それ
自分で考えました、
佐野木さんが考えたらなくて、
もう自分で考え
た、すごいね、
すごいな、
すごい、
いや逆にお芝居よりもそっちにちょっと力入れすぎてやってること間違えてるなって思いました、
ピンのシーンが一番多かったもん、
すごいですね、
ピンのシーンであれだけ喋って歌って受けてた、一番受けてたもん、ピンの詩がちょっと誇らしかったもん、
さすが大家さん、
この人に俺ら教えてんねやと思ってちょっとテンション上がりました、でもすごいねこれ、吉本、ピンの詩は吉本に入ったの、そしたら、
いや吉本には入ってなくて、これはもう吉本オフオフブロードウェイっていう名前はついてるんですけど、誰でも参加できるっていう企画なんですね、
あゴリラでも参加可能かなと、
誰がゴリラやねん、
いやまだ何も増えてないちょっとツッコミが雑にな
るゴリラっていう言葉にも反応するようになってますから
スイッチみたいなのがね、
はい、
ボタン合わせたらビブオンって言
う
のかな、ゴリラだ誰がゴリラや、
はい、
なるほど、 そう、ほんでこれ吉本じゃない人も結構いるけど、でもなんかいろんな人いたよね。だって NSC のなんか35期生の犬優子さんとかすごいね、あれもう踊りめっちゃ踊れてて、 NSC でしょ、はい、NSC ってそんな踊れんの今。
NSC は踊りの、あの授業ありますからね。
すごいなと思った、
はい、ラッキー池田先生のねありますからね。
ラッキー池田先生の吉本の、はい、
踊り
ラッキー池田先生って、はい、それこそももクロとか振り付けしてるじゃん。
知ってますかね。知ってないんちゃいます、ね、知ってるかな。ラッキー池田先生
で僕がその、はい、イネシとね、あとワクテカメイズ の、はい、あのナーコさんも見たかったんだけど、はい、まさかのその探偵の助手ダブルキャストっていう、すごいよね。だってイネシ今回初めて出演したんでしょ、
はい、
やのにダブルキャストじゃないっていう、
ダブルキャストじゃない、
すごいよ、
すごい。
でもなんかいろんな人いましたよ。あの僕が一人ちょっと気になったのが、
はい、
まあその物語の中心人物とキーパーソンになるいろんな人物を演じてしまってるうちに自分が分からなくなったっていう贋作さんっていう人がいてるんだけど、
うん、
その人が一体なんかすごい早変わりもするし、
うん、
なんかまあ言うたらこれお芝居だけじゃなくてなんかなんやろ、なんかすごいんだよ。だから、
うん、
で調べたらやっぱり、まあ、NSC の36期生やねんけども、
はい、
プロフィール見たらマジシャン全国3位って書いてあって、オシャンティー斉田さんって、なんなんこのオシャンティー斉田さん、マジシャン全国3位って。
いや私もよく分かってないんですけどもう最初その毎回あのこのオフオフブロードウェイっていうあのお芝居はオーディションがあるんですね。でオーディションの時にじゃあ自己紹介してくださいって言われたら何も言わずにマジックだけして終わるらしいです。
なんか一人でやっぱなんか違うオーラ出してたもん、なんか、
うん、
だからもう僕なんか役がぴったしはまってたっていうか、
うん、
何も喋らんとマジックできんねや
らしいです。なんかもうその自己紹介はもう自分は言葉を出さずにマジックだけで終わらせるっていうことをしてるらしくて、なんか人と考える視点とかが違うんやなと思いました。
は
あ、なんかね吉野さんにもなんか若手 の、 あのマジシャンの人いましたよね。確か
操るポンさんね。
そう
操るポンさんいますから、
ちょっといっぺん
どうなんですかね。
共演見てみたいな、
ね、
いろんな人いましたよ。僕一人気になった女性が ね、 あのね前髪めっちゃ切りすぎてる人がいてて、
あ
ーアーヤンさんっていう人、ちょっと何の人か分かんないですけども、なんか、プロフィールがね、あの今年二十歳になったそうですわ。
めっちゃ調べますよ。
10月で二十歳です。でももクロとエビ中が好きらしいよ。カラオケ18番は西野カナって書いてました。いやちなみにこの人がだから、はい、その言ったらそのマンションの住人やねんけど、
はい、
あの下着泥棒に、
うん、
隣の家の人が会ってて、
うん、
で隣の家の人はそのアヤンさんの部屋やと思って盗んでたわけやね、
うん、
そしたらアヤンさんの部屋じゃなくてめっちゃそのブサイクなあの人が住んでる部屋の
はいはい、
下着を間違えて盗んだところに気づいて、
はい、
で間違えてますよって言ったら、いや私はこの人が可愛いと思ってますっていうような展開やね、
はいはい、
でそのブサイクの役やってる人もこれ NSC のこれがねドボルザーク文子さんって人やねんけど、
はい、
でもこの人もまあなんかかなり面白いねんけど、ただそのアーヤンさんが、
はい、
まあ、自分は可愛いと思ってたのに、うん、そのブサイクな人が下着盗まれるのに自分は盗まれへんっていうことで、
うん、
自分はやっぱりブサイクだ最悪だな、世界で一番なんか気持ち悪いんだみたいなノリでその後演じするのが、
うん、
めっちゃ面白いねんけども、ただただずっと前髪が気になるっていう。そう、もう、ま、もう前髪をどないかせよっていう、もうなんか
もうね、ほんまにすごい、もうおでこギリギリまで前髪切って
たんですよ。なんでなんですかねそれ。
それもう演出からもう前髪あのギリギリまで切ってって言って、そしたらほんまにギリギリまで切ってきて、
流行ってるよほら前髪を切りすぎた
って
。
その演出の人がなんかもう親に謝りに行くわって言ってました。キラキラ
めっちゃ可愛い人やね。僕ちょっと好きやったもん、好きになったもんちょっと。
なんかなんでそんなね、でも
そうだけど、だからやっぱり可愛いっていうところ、めっちゃ可愛い人が自分が臭いかと思い込むのに、まずその前に前髪が気になるっていうね、この複雑な心境
で前髪を見深くするのか。
そのあたりですかね。だから結構真剣に見てきましたよ、
はい、ありがとうございます、
ね、見てきましたね、
ね、
はい、
やっぱあの吉本の作家さんが書かれてはるんで、あの、うん、コントみたいな部分がすごい多くて、笑わせるところがすごい多いんでしょうね、
うん、重かった、
うんうん、
いいですね、
勉強になりました。ただほんまに笑わせるところも多いし、新喜劇と違ってひたすらみんな踊りまくるっていうね、
うん、
こんなダンス激しいんやっていうぐらい激しかった。多分あれあんだけ激しいほどほんま相当なんかカロリー消費するよあれは。
でも私わけわからへん筋痛めました。
わからへん。
わけわからへん筋。
すごい、
ね、脇腹のとこの
自分今まで出会ったことのない筋肉と出会ったみたいなあこんにちはみたいな状態ですね。
そんなにハードなダンスだったんですね。
まあでもやっぱりお芝居も面白いね。
面白いですね。
なんかこの世界入って歌舞伎とか、まあ、文楽とかはよく見させてもらってるけど、大衆演劇とかこの間初めて見に行ってこうやって犬の人も見に行ってね、やっぱり味噌のでもちょっとやりたいな。
いやー来ると思いましたよこれは。影響なんせ受けやすい。影響受けやすいんですよ。大変ですね皆さん頑張ってね。
いやいやいやいやいや、その時はあれよまた。
なんで
東山動物園が呼び寄せるよ。いやい
やいや東山動物園行ってないですか。
いやいや東山動物園のイケメンゴリラも
誰がゴリラよ。大変ですよそんな踊りもね。
でもね、なんか味噌楽芝居とかってどうよこれ。ちょっと落語をちょっと、はいはい、まあだからあんま人数がいらんような落語でね、軽くちょっと小芝居みたいな。
いいじゃないですか。でミュージカル入れてね。
あいいね、ミュージカル入れようか。
あの鳴り物でね。
新しいですねそれ。
三味線のやつで出番
で。でもそれでも歌わなあかんだろ。三味線に合わせて。
はい。
結構大変やね。
そう作ったらいいじゃないですか。まあ僕出てないから
適当に。いやいやいやいやいやいやいやいや。結構重要な役やね。
いやいやいや。
結構。も
うそれいいんじゃないですかそれ。なりもので。
金明竹やろうか。金明竹やったらあの早口言葉喋る人。
それは絶対無理する。
加賀屋崎地から。
それは原さんできるじゃないですか。
いやだから
覚えてるから。
原さんはだからゴリオンさんの役や。そう
そう。まあまあそれは。わからないですけど、なんとも言えないですし。
襖にゴリラ描いたらそのゴリラ出てくる。
誰がゴリラよ。
使いました。使ったね。みんな一回やりたくなる。まあそんな感じでね、来年もまたいろんな企画を考えていきたいと思っておりますけども、はい、さあそういうわけでございましてですね、いよいよ年末には味噌の落語研究会カウントダウン公演が。
カウントダウン。
聞くところによるとですね、出演の予定だった桂オンリーさんがですね、はい、60番目の桂オンリーさんがちょっとスケジュールが悪くなって、43番目の桂オンリーさん。
めっちゃおもろいオンリーやん。43って結構おもろいやん。上位に入ってくるオンリーやん。
それはちょっと最近43番目のオンリーさん調子乗って自分がおもろいからって言って、はい、なんかあのもうよく喋ってなんか先輩をしくじってるとか、
はいはい、ああちょっとそれ心配要素もありますね。
そう
不安要素が。
はい、まあ、そんなカウントダウンの公演をちょっと家主の方から告知お願いします。
はい、第21回の味噌の落語研究会はカウントダウン公演として12月31日木曜日夜9時から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。出演は桂咲之助、桂さんが、極道なんと、桂ジモン、桂オンリー。明日や今日かとなります。なお変更の可能性もございます。料金は前売り2,000円、当日2,500円、25歳以下は1,800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1,600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、喋ってほしいテーマを受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。
さあその吉本オフオフブロードウェイが次回公演も決定しているということで、はい、吉野から告知お願いします。
はい、次回公演は12月なんですが、その次の1月になんとですね、うん、あのいつも明るスタジオでやっている公演なんですが、うん、今回再演ということで、うん、ザザハウスにて。
近いよ、分かりやすいよ、
は
い、
ザザハウスは分かりやすいし、
はい、にて、ね、いいですね、あの再演が決まっておりまして、であのそこではスプリングっていう作品とサンパチっていう作品両方するんですけれども、うん、
サンパチってあれじゃろ、あのマイクのサンパチ。
マイクのサンパチ。
そうなんです、その漫才のを あのベースにした作品なんですけど、今回は私スプリングっていう作品に出演をすることになりました。ありがとうございます。日程がですね、来年、2016年1月21日22日23日24日のこの4日間で行われるんですが、このスプリングは、21日23日24日ということですね。この3日間のみとなります。はい、前売りが2000円、当日2500円、ザザハウスにて行うということで、はい、こちらですね、また詳しい情報などは私のツイッターなどで時間とかいろいろ出しますので、またそちらも見ていただきまして、来れるよという人はぜひね、原瀬京香まで連絡をいただけたらと思います。
みんなで1月21日見に行こうか。
行きますよ。
いやいや
行きますよ。何なんですかそれ、なんか断るみたいなノリで やめてくださいよ。
いや、あのその日ね、はい、味噌の落語研究会なんですよ。
ええ
、いやいや、さんまさんはもういいですよ。
え、今年で研究会。原瀬さんはどっちに出てんの？
原瀬さんはもちろんスプリングの方に。
そうなんです。
あれ、
だから味噌の落語研究会のファンの皆様は、はい、1日は味噌落語に来ていただいて、
はい、
で
23と24ですね。
スプリングを見に行くと。なる
ほど、はい、23は13時から、うん、24は15時から。
そうそうそう、そんなにチャンスがあるんでね。さんまさんは21日行ってください
。行くかもしれないです。はい、
はい、というわけで、先週今週とですね、はい、収録現場がですね、実は天満天神繁盛店の近くにあるアンズ社さんという、
おー、最後まで言わないタイプの、
とてもおしゃれ、
最後に言う、はい、そうそう、おしゃれですね。
コーヒーを皆さん頼んだんですが、
はい、
一人一人出てくるカップが違うっていう、
違いますね。
僕はちょっというこういう焼き物が柄なやつですし、はい、なんとさん、これなんていうんですかね、格子柄になって
ますね。なんか
可愛いですね。
可愛い、可愛い、白いカップで、なぜか、
はい、
餌が入ってるような器に餌入れ、これ
誰がゴリラやねん。なんで僕だけこのなんかスープみたいな感じでコーヒー入ってるんですかね。
なきなんとさんがチクッと言ってましたよ。
なんですか、
コーヒーの器はでかいけど、
はい、
肝心の本人の器が小さい。
誰が、何ですかそれ。なんすか、なんとさんそれは。いやー、これでも変わってます、この形。そうそう、
なんかオリジナルの麦の豆をブレンドした、はい、アンズシャブレンドってやってまして、非常におしゃれで、しかもここの、うん、マスターである店長、この女性の店長さんが繁盛亭でお茶こをしてるっていう。
おお、そうなんですよ、ねえ、
ショートヘアの買いらしい人なんですけどね、はい、まあ、そういうところも、もしよかったらね、あの大阪天満宮さんの正門から出て斜め前にアンズ社さんというのがございますので、
はい、
よかったらまた皆さんぜひ来ていただきたいと思います。
はい、
はい、この後は私の桂咲之助の百人坊主を聞いていただきたいと思います。といったわけで、本日の味噌の落語研究会はこれにて開き、また次回もお聞きください。私、桂咲之助と、
桂三賀と、
福田南斗と、
原瀬京香でした。
さよなら、さよなら、さよなら、
さよなら。
鳴りやまない拍手、どうもありがとうございます。いつまで拍手されるのかなと、ちょっと楽しませていただきましたけどもね。まあ、そういうわけでございまして、私で、この後は休憩でございますんでね、どうか気を確かにもう少しお付き合いいただきたいなと思うんでございますけども、まあ、こうやってね、先から NHK のカメラさんに撮っていただいているのはなぜかと言いますと、ちょっとご縁がございましてですね、先日その先ほどもね、オンリーさんがおっしゃっておりましたけども、 NHK の某朝ドラの今後ですね、展開がございましてね、主人公のね、朝さんが大学設立されるんですけども、その時に大蔵省の方に非常にお世話になりましてね、でその大蔵省の官僚の役が辻元さんでね、吉本新喜劇の辻元さんでございまして、でその新米官僚の役として私が出演するようなことがあったらええなと思ってたんでございますけど、まあ、お約束のネタということでございましてね、まあ、そういうわけでございまして、まあまあちょっとね、ご縁があって、まあ、取材をしていただいているわけでございまして、まあね、そんな テレビに映るほど大した芸ではございませんけども、ちょっと聞いていただきたいなと思います。渡辺さんとは松竹芸能の先輩と後輩でございまして、通天閣劇場という通天閣の地下にある秘密クラブみたいな劇場で、非常にお世話になっておりまして、その自分からも非常にね、なんかまたイベントを一緒にやったら呼んでや先之助君よって言ってくださったんでね、お願いしたらまさか米朝署の18番をやらはるという、ね、やりにくいわこの後ほんま。まあね、しかも私のネタもまた米朝署の18番というかネタでございまして、なぜか思いもよらないところでちょっと米朝トリビュートみたいになってしまいましてね、渡辺さんとこの間道楽亭の劇場で私マンスリー先之助独演となっておりまして、で松井さんと一緒に漫才出ていただいたんですよ。でオープニングでねトークをやるっていうんで、私が司会でですね、それではどうぞシンデレラエクスプレスさんですよ言ったら、道楽亭っていうのはね、あの方の持ち物でございまして、その松井さんと渡辺さんが出てきた後に、おー俺も出ろよって雑魚場所が上がってきはったんですよ。ね、知らんかったんですけどもね、まさかいてはったのはしてたんですけども、舞台出てくるのは知らんかったんでね。ですごいですよ、だから雑魚場所の小屋で道楽亭で私ね、雑魚場所渡辺さんと松井さんっていう、ね、もうこんなん一生見れませんよこれ。いた方もうすラッキーでしたよこれほんま。私もラッキーでしたほんま。でまた面白いじゃないですか、雑魚場師匠が、もうちょっとね、いっぱい入ってて、自分らなんなん、自分らなんなん、どういう関係なん、師匠、私と松井さんと渡辺さん、シンプレさんは、松竹芸能の先輩後輩で、松竹もうそんなもう、松竹やめて、もう吉本行きや。いや、さすがにちょっと、それは会社の都合があるんで、だらほんな間のとっても、米朝事務所来い、そうさせていただきます。そんな言ってましたけどもね、まあそういう中でございまして本当に嬉しいなと思うんでございますが、私の話の方はですね、百人坊主という話でございまして、まあ、昔の若い人は成人と言いますかね、ある程度の年になりましたら皆お伊勢参りへ行ったんやそうでございます。まあ、何しか今やったらね修学旅行とか卒業旅行とかそういうもんの類やと思うんでございますけども、なんせね旅の話に工場にございますようにお伊勢さんというのは非常にご陽気な神さんやったそうでございまして、まあ道中ね、酒は飲み放題、もう勝手し放題ジョロ会に盗人なんて言われてたそうでございます。ですからもうもう旅へ行って、精進落としやなんて言ってもういっぱい飲んで、もう和訳茶になることはしょっちゅうあったんやそうでございまして、おしょやん、おおなんじゃい行さん揃って、まあこっち上がり、すまえ上げてもらえ上げてもらえ、よしやん、ちょっとまたお願いがあってまいりましたんやが、伊勢参りの話やったらもう置いといて、もう帰ってな、せんて打たれたらかなんな、いや実はその伊勢参りの話で来ましたでんねん、あかんあかん、もうわしはお前らの伊勢参りの世話だけは金輪際要せんねやさかい、さあそないよっしゃるの承知できてまんねやけどな、ところが上野村も済まして帰ってきてましたろ、下野村も 2,3 日前に旅立った、うちの村だけが伊勢参りも行けんてなことでは格好がつかんとこない思いましてな、そんなことは初めから分かりきった話じゃ、毎年毎年伊勢参り行くたんびに揉め事が起こる、酒飲んで暴れる、宿屋の女越しに手を出す、挙句の果てには仲間内で喧嘩沙汰じゃ、帰ってきてからしばらくはその裁きをせんなら、そんな神さん参り伊勢参りがどこにある、もうわしは知らん、行きたかったらお前ら勝手に行けちゅうて、あれがおととしや、ちょうどこんな顔ぶれできて、もう今年は喧嘩沙汰一切なしということに決めましたんで、何とぞ村の年寄り連中までが頭を下げる、今年晩になったもんがかわいそうや思てわしゃ世話して連れてった、まあ、きっちり喧嘩だったじゃ、あ、もうしゃもうわしゃ二度とお前らの伊勢参りの世話だけは要せんねやさかいちゅうて、あれが去年や、もう今年は去年のことが骨身に染みておりますんで、何とぞ何とぞあんまりしつこう言うもんやさかいしゃあない、わしゃもっぺんだけ騙されたろと思て世話して連れてった、まあ、去年は例年にないえげつない喧嘩じゃ、もう愛想もこそも突き果てた、あ、もうわしは何があっても金輪際一生お前らの伊勢参りの世話だけは要せんでやさかい、つらいな、いやつらいでんねん、もうそないよっしゃるのはもっともでんねんけどな、いや 若い連中が親父連中らが何したかわしらんちまんねん。わしらの番になって今年から伊勢参りがないやなんて、そんな殺生なことがあるかいと、こない言われたらもう我らも立つでおまえんねや。さあそんなこと言うのやったら、おまはんらが世話して連れていたらええてなもんやないかい。さあそこでんがな。いや、わたいらが世話して連れて行ったらええてなもんだけどね。ところが毎年毎年お醤油はんなり木月はんの世話になってまっしゃろう。勝手がわかりまへんねや。道中慣れてないしね。まあ早い話がこっちの方も心配でんね。ではもっぺんだけお醤油はんにお願いしよう。けどただではうんちゅうてくれはらへんやろうと思って、今年はな腹立てんこうちゅうのをこしらえましたんや。ね、ねえ、その腹立てんこうちゅうのは、腹立てたらあきまへんねん。わらじ履いて旅出て帰ってきてわらじ脱ぐまでの間に腹立てたり喧嘩したりするもんがあったら、村一等に五感門の詫びよう出して謝って、この村所払いにされても文句は言わんちゅうことに決めたんです。何かい。え、その腹立てんこうちゅうのは、旅に出て帰ってくるまでに喧嘩したら、うん、五感門の詫びよう出してこの村所払いにされても構わんちゅうのかいな。ええ、そうです。あのな、その所払いちゅうのやな、庄屋のわしがそれをしたらいわば、この村からおられん無宿者になんねやで。それでもう構わんちゅうのかいな。へ、もうそれで納得した、得心したもんだけが行こうちゅうて申し合わせを決めてきたんです。はあ、いやいや、ええ、まあ、ご関門という銭も大したもんやが、所払いそこまでして、へ、もうこれぐらいのことせなんだら、わしょやはんもうんちゅうてこれ払えやろうと思って、みんなで決めてきたんです。はあ。いや、まあ、そこまでの覚悟を示すんやったら、しゃあない。ほな、もっぺんだけ世話させてもらおうか。えへ、おげありがとうございます。さあさあ、そうと決まったらもう遅れてるやないかい。え、日はいつにすんねや。はい、最前暦を見ましたら来月の3日が誠に日がえっちゅんで、その日に出立にしようかなちゅうてまんねん。来月の3日言うたらもう目の前やないかい。え、早いとこ段取りかからないかんで。おい、ちょっと木助を呼んでくれ。うん、宿屋の方はな、わしの方から世話させてもらうよってな、あとのこまごました段取りみんなおまんらに任したで。へ、ほなよろしゅう頼んどきますさってなもんでございましてね。お醤油はんの世話で、伊勢参り旅立つことが決まります。今みたいに交通網の発達してない自分でございましてね、あ、今日ちょっと暇やな、友達に電話しようか言うて電話して、今から伊勢参り行かへんか、せやな、行こう行こうちゅうて近鉄特急に乗ってピャーッと行けるような時代ではございません。一生のうちに何遍行けるかわからん、えらい大層なもんやったそうでございましてね。もう出立の何日も前から段取りにかかります。村の門は期日を選びまして、赤飯を炊いたり餅をついたりと何との気が浮き立ってまいります。その自分のお伊勢参りというのは、出立の前の日に皆一つのところに集まって一緒に寝たんやそうですな。あ、寺なんかない小さい村のことでございますので、寺の本堂へ集まりまして、別日でご飯を炊いてそれを呼ばれる。寝ると言いましてもこう布団も数少ないというんで、藁を敷き並べまして、枕の代わりに杉の丸田んぼを一本ゴロッと横へ置きまして、そこへ皆で頭をつけて寝る。朝起こすときなんか小口を金槌でゴンゴンってやると、みんながピャーって飛び起きるちな手洗い起こし方があったもんでございまして、朝ごはんを済ましますと、みんな揃えのわらじ揃えのふんどしを下ろしまして、でまあ衣装を揃えるんでございますが、今も申しましたように小さい村でございます。そんなにお金も予算もございませんので、衣装は寺の和尚さんにこう一筆こう書いてもろて、絵を書いてもろて、揃えの衣装にすると、そういう段取りでございまして、いよいよ出立でございます。村の鎮守のお社できっちりとお払いを済ましますと、さあいよいよ出立でございます。出かけん連中がみんな送りに出てくる。さあさあ村詰めまで送りまよか。送れ送れ、気ぃつけていと稲晴れや、水に気ぃつけなきまへんで、土産買うてきてや、分かってるえ、任しとけ、腹立てんようにな、飲みすぎたらあかんで、分かってるえ、この度は腹立てんこうじゃい、任しとけ、でやでやでやでやでやでや。さあここからは旅やで。おい、これどないしょ。何やそれ。え、腹立てんこうの旗、はあ、ほんまや、立派に書いてあるな、はあ、これ誰に持たそう。誰に持たそうちゅったら、お前一番危ないやつに持たしたらええがな。 一番危ないやつを中と深野の源太源子やかな。ああこの村で喧嘩が始まった誰と誰やちゅうたら大概片っぽは源子に決まったるちなもんや。 あいつに持たしとけ。せやな。おい兄や兄やねえこれ持て。ねえそれ腹立てんこの旗、はあ、なんでわしが持たなあかんねん。お前が一番危ないねや。みんな言うたはんねや。お前が持ったら安心や言うてんねや。ええか言うとくで、しっかり持ちやな。腹立てたあかんねんで。ええな、ちゃんと持ちや。分かってるわお前。え持ったらええにやろ。腹立てんわい。腹立ててるやないかほんまに。腹立てたら五感物の詫びで。分かってる分かってる、任しとけ任しとけ。いでやでやでやでやで。その自分のお伊勢参りには二通りの生き方があったんやそうでございましてね、一つはこの生駒の山ですね、暗がり峠を越えまして、伊賀伊勢と行く道と、もう一つは三十石の夜船に乗って京都へ着きます。京へ着いてそっから今度は南にね、下っていくという生き方でございまして、なんや京都を回るというとえらい遠回りな気がいたしますが、山越しがない分足が楽やったんやそうでございまして、平方の淀川包み三十石の夜船の乗り場へとやってまいります。おじゃんねえ、ここから夜船だんねん。すやな。で今晩寝られなんだら明日の朝足はかどりまへんやろ、はあ、ちょっとあかんなと思いまして。何があかんねや。いや枕が変わるだけでも寝られへんと思いましてね、もうただでさえ船の中で寝んねやさかやの、眠り薬かわしてもたらあかんかいなと思いましてね、その眠り薬っちゅうのは酒でんがな。あのな、揉め事は毎年毎年酒が元で起こってんねやで。そんな酒飲んでまた喧嘩になったらどないすんねん。やせやさかいね、もうちょっとで結構だ。あもう寝るだけですさかい、ちょっとあったら結構だ。せやな、まあ寝るだけやったら一人一合もあったらええやろ。それぐらいの酒ではまあ揉めるとこまでいかんやろ。もうそれで結構でおます。おいみんなお許しが出たさかいな、一人一合の割で酒買うといて。言うとくで、それより OK 買うたらあかんねやで。おいねえ、今見たらな、この船の中の湯飲み、これに大体2杯で一合ちゅうことになったらな。なるほどな、ほな今晩はこれに2杯ずつやらしてもらえるっちゅうわけやな。まあそういうこっちゃな。おいねえ、こんなもんにわし2杯でねんならんねや。そやな。こうやったらこんなもんじきに 2,3 杯くくっといくやろ。さいなあ、いつもやったら 2,3 杯くくっといってからちびちび飲むねな。今日はのっけからちびちびやろ。なんや薬飲んでるみたいな気がして。けどな、これはこれでなんやこの辺がこうぼーっと熱なってるような気がすんねん。そうそう、ワイも最前からこの辺がぼーっと起きてるような気がすんねや。でこの日を絶やさんように2杯目をくっといったらまあなんとか寝られるかいなと思って。見てみいな、みんな神妙な顔して飲んでるところがおもろいがな。おじゃ、ほな2杯目行こうか。ちょっとそのとっくり返して。えじゃ、2杯目。あこれおこのとっくりからや。ちょっとそっち貸して。え2杯目。あこれもからや。えそれもからみんなから。なんで今から2杯目やろ。なんでどのとっくりもからになったんねん。深野の源太、真っ赤いけな顔してるわな。あいつこんなもん2杯や3杯で言うなったらやな。おい、源子ねんじ、なんじゃやるかい。お前何杯ほど飲んだんや。何杯ほど飲んだっち言われたらわいかって2杯。あのな、お前こんなもん2杯や3杯で酔うようなやつあらやん。何で2杯飲んだんや。何で2杯飲んだっち言われたら、そこにうどんの鉢が置いてたさかい。それでたったの2杯。うどんの鉢。見ないでしまやがったよ。ほんまにけしからんな。え？みんながちびちび飲んでる酒をお前一人でうどんの鉢でみんな行きやがって。取らせてくれんねん！ピジョンさんやったらボケガス！おい。お前その旗に何と書いてある？あ、はい、あるか。お前、腹立ててるとこを見たら、五感物を浴びりようと、ところ払い承知やな。え？いや、おい腹立ててん。腹
腹立ててんか、腹立ててん。みな酒飲んでもたけど、腹立たんちゅうねやな。くそ、ほんまにもう。腹立たんわい。ほな、笑え。あのな、お前。これのどこが笑えんねん。笑えんとこを見たら、やっぱり腹立ててるな。笑てんやろ、笑ったら、ほんまにも。おもろい顔して笑いよった。ほな、もう今日は寝るさかいな。おい、みんな、おい、ちょっと、よー、辛抱した。おしょやん、おしょやらへんがな。ほんまにな、あの原稿のガキ、ほんま。よー、みんな辛抱したな。ここで腹立てたらまた喧嘩だったじゃ。あ、もう明日も早いことやさかい、みんな。もう寝てしまい、寝てしまい。よさ、よさん、ちょっとこっちおいで。お前もこれ俺なもうムカつかんとおられんねや。原稿のガキミダの酒飲んだ挙句に笑いちやがんねや。もうわしゃなただでは済まさんねやさかいな。ただでは済まさんって何をしようちゅうねん。カミソリ持ってきた。おカミソリで何をしようちゅうねん。これでな原稿の頭坊主にしてもたんねん。そんなかわいそうなことしたいないな。ええねもうこれぐらいのことせなんだろうな。わしゃなもう腹の虫が収まらんねや。ほんまに見てみいなこいつ。とっくり抱えたまま寝てけつかんで、ね、後で皆が寝た後についで回ろうっちゅうこんたんや。腹立つな憎たるしな。ほんまにまだ入ったんでこれ。ほんまええつかましガキやちょっとどないしようかいなこれな。あよしお前ちょっと隠しといてくれるか。壁になる。そうそうそう壁になってな。で頭ちょっとこっち向けるで。ちょっとそっち持っていくで。よいよいよいよいと、はあ、でまずちょっとこれ酒で頭濡らしとこうか、うんうん、飲んでもた。飲んだらあかんかなお前。飲むなよお前。すまんすまんすまんすまんすまん。憎たらしい顔してんだほんまにな。まずちょんまげからいこうかな。よしこれもっといいからいったんだこれな。船の外ほかしといたろ。よいよいよいよいよいよいよいよいっとよいっと。あっ血出てるで。仮面仮面よう寝てるさか気ぃつかよ。よいよいよいよいよいよいよいよいよいっと。おい血止まらへんやないかい。かめんかめんこんだけ乗ったら気ぃ使えばほんまな。よしよいっといっといっと。よしあらましこれぐらいでええやろな。あけどまだこれでは腹の虫が収まらんな。この上何をしようちゅうねや。耳切るわけにはいかんし怖いこと言うなよお前。まあ、あんまりかわいそうなことしちゃいないな。よしよしよしほんならな、ちょっとこれ残りの下げこないしてな。こうやっていこう。ああこれ盗くっといてな。でちょっと船べりへ持ってくさかい。そっち持ってくれるか。行くで。せーのよいよいよいよいよいっと。あそのカッパ貸して。そのカッパそのカッパをこなしてかぶして頭だけ出しとくね。今自分蚊が出てきたやろ。蚊に刺されて頭ボコボコ、うん、なんかわいそうなことしたいないな。もうこれで気が済んださかい。ほな寝ようか。船が伏見に着きます。おいみんなもう船着いたぞ。おっきいおっきい。あ、はよ上がれ上がれ。かーくーねんじー客人まだそこにいとる。寝てるやないかい。おーよー寝てけつかるな。もうみんなのも上がってしもた。早いとこ起こしたれ。そうじゃな。おいねんじー、ゆんべの客人に、ボンさんはおらなんだな。ボンさんなんぞおらなんだな。けどこいつ頭丸いで。ああ、なんぞ悪さして頭丸めさせられたんじゃろう。かまわんかまわん。あ、早いとこ起こしたれ。そうじゃな。俺客人起きなされ。俺客人起きなされ。これ。ああ、ようね。あら。みんなも上がってしもたんかいな。丁寧にわしの荷物と腹立てんこうの旗だけ置いていきやがんで、ね、白状のやっちゃう。 んかちょっと薄ら寒いな。イキシ。あら、おいせんの、ねんじ、誰かわしの頭間違えていきよったで。そんなもん間違えるやつあらせん。けどわいこんな頭、そうじゃ、おまはんは坊主じゃ。わしが寝てる間にやりやがったな、ほんまに。おい、おうげんや。おはようさん、おはようさんやるかい。人が寝てる間に頭反りやがって。誰や坊主にしたやつは。お前か、お前か、お前か。いてごましたんだよ、さかいな。おい、げんこ。お前、腹立ててるな。
あ、
はい、あるか、お前。腹立ててるとこ見たら五感物の浴びりょとところまで一緒うちやな。
いや、わい腹立ててへんよ。
いや、腹立ててんで、お前、今、いてこましたろか言うたがな。
いてこましたろか言うたけど、これは、わいの挨拶。
な、挨拶あるか、お前。腹立ててるやろ。立ててん。頭坊主にされても腹立たんちゅうのか。
腹立たん。
な、笑え。あのな、お前。頭坊主にされて笑えるか。笑えんとこを見たら腹立ててるな。あろたいにやろ、あろたな、ほんまにも。フィーおもろい顔して笑いよった。さあさあ、みんなも行こうか行こうか。徳さん。徳さん、ちょっとこっち来て。ねえ。ちょっと、この腹立てんこうの旗、これお前に渡しとくわ。ほんでな、この銭を、なんぼか。小銭に渡しとくさかいな。介在区でも何でも構えねえ。ちょっと子供の喜びそうな伊勢米のお土産なんぼか公的になってくれるか。んでわしもこっから帰るよってな。
え？
いや、どないしたんや。いやな、わし、前に聞いたことがあんねや。あの、お伊勢さんちゅう神さんは、どうやら、盆さんのことが嫌いらしいねん。そんなんで、みんなで伊勢米へ行って、なんぞひょっとことが起こって、一人坊主が混じってたからやーってなこと言われたら結託そう悪いよってな。いや、ほんまか嘘か知らんけどな。もうそんなことがあったらいかんさか、わしこっからいいのは。でもうこっそり帰るよってな。徳さん、後でみんなに暗示を言うといてや。
そうかいな。なんや、悪いことしたな。
いやいや、かまへんかまへん。ほんならしっかり頼んだで。みんなと別れまして、この男。一人、あっちへこっちへ時間を潰しまして、三日ほど経ちますと、手ぬぐいで頭をこう、ほっかぶりにいたしまして一人村へ帰ってまいります。おさぎ、
まあんたえらい遅かったやないの。一人だけ帰ってきて、他のみんなは、
いやいや、ちょいやね、わしら一人だけ帰ってきたら早いねん。ちょっとな、まあそんな細かいとこはどうでもいいんだけどな。まあ、そのまま行ってもよかったやけども気持ち悪いから。そうねえ、ちょっとわけあんねん。嫁はん連中、伊勢参りはいたもんの、嫁はん連中みんな呼んできてくれるか。ほんで、お主屋のお家はもん、何があったんや。いや、今から言うさかいな。とにかく、みんな、集めてもらいたいんや。ほんなら、案上頼んだで。何がありましたんやろうな。さいな。玄屋一人だけ帰ってきて、みんな、お主屋のお家はもん、みんな寺の方で集まってくれやって、わたいもう、けったいな、紫が来てまんねや。もう、とにかく、いてまよか、いてまよ。ギア一人真ん中に座って頭ほっかむりしたな、あるわ。何があったんやろな。ギア、何がありましたんや。
おう、
みんな来てくれたか。さあ、こっち上がって、こっち上がって。あ、いやいや、上がった上がった。伊勢参りいたもの、嫁はん連中、みんな。あ、これでみんなか。あ、オーケーオーケー。ちょっとそこへ座ってくれ。いやいや、みんなに集まってもろたんは他でもないんや。わしの話、これから芝居まで。落ち着いてゆっくり聞いてもらいたい。何があったんや。これから言うさかい。とにかくな、落ち着いて聞いてくれ。な、知っての通り、みなに送られて街道筋へ出て、そっから30国の夜船に乗って京へ着いた。で、まあそこで京見物をして、南へ下っていく。お伊勢さん行こうかちゅうてたんやが、琵琶湖の竹生島な。そう。そこへいたもんがないっちゅんで、まあ、ほな、せっかくやさかい、ちょっと遠いけど、船出していこうか、言うてたら、前の晩にわし、その時に限って腹下したんや。
なあ、そんなんで船に乗ったら後の始末に困るやろ。せやさかいわし一人だけ船宿で待っとくわちゅうて、みんなで船に乗っていた。ああ、おたらへんが起こるちゅうのは恐ろしいもんでな。次第次第に空が暗なってきて、ポツリポツリと降り出した。ビャービャー、えらい嵐や。ああ、けったいな天気になってきたな。みんな無事に帰ってきたらええな言うてたら、船がひっくり返った。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、落ち着いて最後まで聞いてくれ。どないなんねんこれ、船ひっくり返ってもうてみんな大丈夫かいな言うてたら、船頭が板子一枚に捕まって上がってきた。ああ、急な嵐でどうすることもできなんだ。わしゃなんとか一人ここまで帰ってくることができたけども、船はひっくり返って大方みんな死んだじゃろ。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ落ち着いてしまいまで聞いてくれな。ああ、しまいまで聞いてくれ。ああ、みんなで末参りへ行って船ひっくり返って死んでもたやなんて、もうこれになったらわし一人村へ帰るってな、そんなアホなことはできん。もうこれになったらわしも飛び込んで死ぬんじゃい言うたら、そばにおった人が、まあ、あんた待ちなあれ、あんたがここで死んで何になんねや、ああこのことを誰が村へ死なせに帰んねやち言われたら、まあそれもそうかなと思って、まあわし一人だけ満足な体で帰るちゅうのもできへんさかい、せめて頭だけでもと思って丸めて帰ってきたちゅうなわけや。気持ちはわかる、気持ちはわかる。おみちゃん、おみちゃんどこ行くねや。あの人が死んだやったら、おわたいも死ぬ。もう井戸へ身投げて死ぬねやさかい。いや、止めんといて。止めたれ止めたれ、おみちゃんちょっと気沈め。え、あんたが死んでしもたら、ああ誰が亭主の菩提を弔うねや。ああ残ったもんが、ああ死んだもんのとい弔いのために、残って精進するなあかんねやないかいな。ちょっとおみっちゃん気沈め。ほんにげんやんの言う通りやわ。やっぱりげんやんええこと言うわ。ほなわたい今日から甘になる。げんやんちょっと頭丸めて。おみっちゃん偉い。よう言うた。なかなか言えんで。死んだ亭主のために頭を丸めて、ああその弔いに甘になる。なかなか若い美空では言えんこっちゃ。よっしゃ、おいちょっとカミソリ持っといて。うん、でな、あそこにたらいがあるやろ、そこに入れてそれ持ってきてくれるか。げんやわたいも甘になる。げんやわたいも丸めて。おお、なんじゃお前もかいな。げんやわたいもわたいも、げんやわたいも甘になる、わたいも丸めて。なんやみんなそうか。ならな、ちょっとみんな順番に並んで、ちょっとほんでカミソリ一本やったら足るさかいな。カミソリもっと持ってきて。さあさあさあ、一人ずつな、剃って足るさかいな。ほう、こら長い黒い髪もったいないけどな、これもみんな亭主のためやで。なまんだぶなまんだぶなまんだぶ。悪い男があったもんでございまして、嫁はん連中みんな坊主にしてしまいよった。どこからともなく術なんかを取り出しまして、弔いのためやっちゅうんで100万遍を唱えるとか騒ぎでございまして。おいねえ、えらい村シーンとしたあるな。したあるな。したあるな。やらへんかなお前。わしらが今日帰るっちゅうことは言うたあんねやないかい。なんでこないシーンとしたあんねん。ちょっと様子見てこようか。ねえ、寺の本堂から100万遍が聞こえるで。ああ誰ぞ死んだんやな。わしらが旅に行ってる間にソ連が取れたんや。誰が死んだんやろうな。えらいことになってしもたな。おいねえ、アマハンの大会やで。ねえ、アマハンの大会という、いや、アマハンがみんな寄り集まって、けどおかしいな。何がおかしいねん。いやな、みんな族の着物着て頭だけ丸いねや。なことあるかいな。え？お、本に、いや、おい、赤子に父のマシュラー巻いてんで。どこぞの世界に赤子に父のマシュラーマンがいんよ。せよこってやな。あ、あの、赤子に父のマシュラーマハン、あれ、たっさん、お前の嫁はやで。ほんまかいな。え、あ、 本人。ほんでその横手で泣いてんのあるお前とこのおみっちゃんやないかい。真ん中で木魚叩いてんのあれ原稿やないかい。どれになったんだお前にこれ。おいこら原稿
もうじゃが迷うて出た。皆一心にお念仏を。
何枚だ何が何枚だよほんまに。見てみ、足あえてあるかなほんまに。見てみほんま。いやお前何を言いやがったんや。わしらが琵琶湖で皆死んでしもた。ほんで嫁はん連中坊主にしてしもって。お前な、ちょっとこっち来い。お前ちょっと、ただよすまさんのやさかいな。おい。お前、わらじ履いたなりで家上がってきて何言うてんねや。なあ。わらじ脱ぐまでが旅やぞ。腹立ててんな。
え？え？いや、ほんまや。いや、あの、腹立ててへんよ。腹立ててへんか、腹立ててへん。お前、五感門の浴びりを取っところまで承知か。いや、腹立ててへん。そうか。ほな、笑え。どこが笑えんねん、これの、ほんまに。え？お前な、頭、ボズにされて持ってんねやぞ。マリックダメで、呼べあんねん、中見な、お前。ちょっと、お前、こっち来い。ちょっとまあみんなちょっとやめ教えやらへんがな。ほんまにちょっとお前ら落ち着けな。原稿の頭坊主にしてしまうさかいこういうことになんねや。ほんまにまあまあしかしな、これはこれでめでたいやないかい。何がめでたいでんねん。ああみんなで伊勢参りへ行って帰ってきておけがのうて結構じゃ。しょうもないこと言ってるからお前な。ほんまにもうまあとにかくな、気沈め。ほんでお前も最前から横手で何をクスクスクスクス笑ってんねや。いやいや、わしもうな、もうアホらしいってな、笑う気になんねや。なんでって、嫁はん連中の、この、坊主頭、こんなもんめったに見る機会ないで、いろんなやつおるがな。でこぼこのやつもおるし、かぼちゃみたいなもおる。お前とこの嫁はんなんかね、段になったんで。ほんまや。おらしてみたらおもろいもんやな。
まあ、わたいらが涙流して心配してるっちゅうのに、うちの人は人の頭見て笑って、ちょっとあの人捕まえて、
おいおいおいおいおいおい、この人も坊主にしてしもたんねん、勘弁してくれ。
さあ、亭主の方も坊主にされてしまいましてね。で、またこれ見て笑ってる連中も、ちょっとあの人も捕まえて、おい、堪忍してくれ。みんな坊主にされてしまいます。もう亭主の方がみんな坊主になってしまいますと、ねえ、こうなったら、おいらも付き合いで坊主にしとこうかってなもんで、村中みんな坊主になってしまいます。もうこないなってくるとややこしいです。畑でクワ食うてる人が坊主。そこへ弁当を届ける嫁はんも坊主。そこらぴゃぴゃーと走り回ってる男の子も女の子も坊主。坊主で坊主だらけ。丸い頭がスイカ畑みたいにゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと、その真ん中を一人、ちょんまげ言うて歩いてる人がおる。え？誰やいな、まだ残ってたんかいな。よう見てみますと、お寺の和尚さんでございました。お腹入り休憩でございます。